赤い足袋、母から譲られた前掛けより、宮川博。正月様、赤い足袋持ってあっちの町から来るだい虫。私は子供の頃、お正月をそんな風に待っていました。山に囲まれた貧しい村の正月は、いつの年だって派手なことはなかったけれど、子供に赤い足袋ぐれえは買ってやらねばさなあと、どこの親たちも苦労して気張っていたのでした。私がやっと村の分校へ勤められるようになったのは昭和17年です。この年の暮れに初めてわずかばかりのボーナスをいただきました。父と二人だけの暮らしでしたから、ボーナスの袋ごと誇らしそうに父の前に広げて、自分のものはみんな自分で買うから何も買ってくれなくっていいよ。私は父を安心させたくてそんなことを言ったのでした。ところが、どんなに喜ぶかと思った父の顔に、その時ふととても寂しげな影が映ったのです。私はハッとしました。そしてとっさに、それでも赤い足袋だけはお父さんに買ってもらわねば、正月が来なかんべ、少しおどけてねだったのでした。よしゃ、そんなら上等の足袋をめけていい正月を迎えてくるべさ。その翌日、父は機嫌よく正月の買い物に町へ出かけていきました。そうは言っても、見つけて歩かねば足袋一足なかなか手に入りづらい時代になっていました。明けた年の春に、私は上京して東京の学校に勤めるようになりました。それからも正月は村へ帰って迎えた私のために、父は自分の手で赤い足袋を作って待っていてくれました。もう闇でも買えなくなったので、古い足袋をほどいてきれいな針目で刺して縫ってくれたのです。父は大変手先の器用な人でした。そんなお正月が 2,3 年あって、終戦の年の20年に父は亡くなりました。その時私は学童の集団疎開について静岡にいました。悲しんでいる暇もなく任地へ戻らなければならなかったのです。昭和21年の正月は焼け跡の東京で迎えました。何もない正月でしたが、空襲の心配だけはありませんでした。赤い足袋をもらうことのない正月がどれほど寂しかったか知れません。その時初めて父はいないのだと思いました。3学期が始まって職員室へ集まると、それぞれに自分の正月を語り合いました。満員の汽車にしがみついて田舎まで餅を食べに行ってきた人、配給のさつまいもで茶巾絞りを作ったとか、どの人の話も食べることばかりでした。その時私はふと赤い足袋のもらえない正月だったことを話したのです。それから数日たって、年配の男の先生が新聞に包んだものを私の机の上に置いてくれたのです。開いてみたら、なんとそれは新しい赤い足袋ではありませんか。闇市へ行けばそんなものも手に入りましたけれど、その頃の教員の給料に比べて足袋の値段はあまりにも高すぎました。どれほどの思いで買ってくださったか、それなのに私はその赤い足袋を喜んでいただくことができなかったのです。それどころか腹立たしいような気さえして、そんな自分に自分で驚いてしまいました。父からもらう赤い足袋は、父と娘の心をつなぐ証のようなものだったのでしょうか。それは他の誰からもいただいたりしてはならないような気がして、私は慌てたのです。お返しするのも失礼だし、私はあまりお礼も言わずにしまい込んだのでした。すまないことをしたものだと、今でも時々思い出します。あれからもう 長い年月が過ぎました。父のいない寂しさはもうなくて、あの頃のままに父は私の中に生きています。そして正月が近くなると、赤い旅暮れへ帰そうか、そう言って私の暮らし向きを気遣ってくれるのです。赤い旅の変えない正月ばかりが何回巡ってきたことか。そんな時でも赤い旅の思い出が私の心をぬくめて励ましてくれるのです。